はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日は設計領域の皆さんをお迎えして番組の方を進めさせていただければと思います。設計領域の皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おお、声が揃ってるじゃあまず順番に自己紹介などを。
あ、設計領域のシンボリです。
もうちょっとなんか
先日会社を作って丸3年になりました。4年目も頑張ります
その内実はおいおい明かされるということで、はい。
設計領域の吉谷です。先日会社を作って3年が過ぎましたが、まあ、その内実は、まあ、本当にあっという間の3年でした。まあ、おいおい。
これいつ明かされるんですかね。まあ、あと2人いますんで、おいおい。はい。
設計領域の佐田です。先日入社して2年目が始まりました。その内実は。
もうよくね。
何の会社？
何の会社？一応設計事務所ということになっておりますけども、
設計事務所って言っても結構いろいろあると思うんですけれども、 どういった業務をやられてるんですかね。例えば最近やってる業務なんかですと、
まあ最近これ場所出していいんですか。まあ、松山市さんと一緒に町全体のプラン、まあ、コンパクトシティっていう方向に向けた、まあ、方針に沿うような形で、まあ、特定の街路であるとか、まあ、ちょっとした建築であるとかを、まあ、一緒になって考えながら、まあ、実際の設計のところまでやっていこうっていうような、まあ、事業
なるほど。ですか。なんか普通のね、事務所さんだと個別単体の建築をやったりとかいうことはあると思うんですけど、そういうものをいくつかこう連携させながら町としてのこうプランの形を整えていくっていう、
そう、
珍しい仕事のやり方をしている会社かなというふうに思うんですけれども、それで4人目、これ最後ですね。はい、
はい、同じく設計領域の林です。今年の4月に入社しました。そうですね、本当にさっき何やってる仕事なのっていうのは、私就職する時にも周りにいろいろ聞かれたんですけど、駅前広場とか、まあ、歩いて気持ちのいい道をデザインしてるんだよっていうふうに言うと、まあ、周りの人はすごい、聞いてて分かりやすいとか、その仕事面白そうだねとか言ってくれるんですけど、まあそうですね。
なるほど。
はい、
なんか一番4人の中でしっかりしてたからどういうことですかね、これね。
どういうことですかね。
3年目を迎える設計領域、4年目を迎える設計領域、どうですか。4年経って、丸3年経ってどうですかね。
とにかくね、3年間は、まあ、どんな仕事でもやってやろうという思いで始めました。まあ、設計事務所なんで物を作りたいんですけど、まあ、建築に限らず今言ったように駅前広場とか道とかっていうところから、まあ、そこまではまあやるだろうなという想定で始めたんですが、まあ、最初にやった仕事が森作りの仕事だったりしてですね。
森作り
つまり林道をまあ作る仕事だったんですけど、ただ林道を作るだけじゃなくて、それがまあサステイナブルな森の運営とか町との連携による森の在り方みたいなところを考えるような仕事に発展して、その仕事は三重県の尾鷲市の方でやってたんですが、一応去年形になったところです。なので、まあそういう意味ではかなり幅広くやってきた3年間だなという思いはあります。
なんか尾鷲もね、僕もちょっと一緒にやらせてもらったんですけども、あれもなんか、ああいう尾鷲の森っていうのは集落に近いところほどね、所有者が小分けに分かれてるから、ね、 管理するのがなかなか難しいんだけど、それを共通の作業道みたいなものを通してあげて効率的に共同で管理するっていう考え方と、あと面白いなと思ったのは、今頃になってね、あの東日本大震災が起こったりして、尾鷲も東海東南海南海来ると、まあ、津波が来るというふうに言われてるんですけど、まあ、そこも集落から山にちょっと入ったところにそういう共通の施設を作るっていうプランをやったんだけど、そこが逆に避難所になったりするんじゃないか、はい、まあ、そういう避難訓練とか町づくり、あの海側のところとセットで山側をやったらどうかみたいな話も出てきたりして、そういうふうにプラン の求められるものがどんどんどんどんこう時間の中で変化していったり、対応が求められたり、長い時間その土地に関わっていくみたいな非常に面白い仕事だなというのを、まあ、設計領域さんと一緒に仕事やってて思うわけですけれども、今日はあの何を話そうかと思ったんですが、今治市に行かれたことがある方はこの中で、
はい、
はい、
お、意外に3人もシンボリさん、
はい、
行ってない1人だけ吉谷さんはどちらの方に。
僕は今治市の方に、まあ行ったといっても一度ですね、先週あの伺っただけで、滞在時間も半日と短かったんですが、どちらかというと、まあ、しまなみ、今治市の駅からしまなみ街道の方を、まあ、数時間ちょっと回ったということなんですが、うん、街中の方はちょっと夜少し車で回らせていただいて、城のあたりとかを見て、あと最後あの中心のアーケードの商店街の方を回って帰りました。
あれ、あの設計領域さんはね、そういう設計のプロなんですけど、そういうプロがそういうところに行くと、なんか職業病的にこういうところを見ちゃうとか、ここ、こうすりゃいいのになとか、やっぱり思ったりするもんなんですか。
うん
ふんって速さ
ちょっといつもと違ったの。いつもはだいたいそういうふうに足で歩いてゆっくり見るんですが、今回はまあ自転車に乗って、
あ、ちょっと見方が違う。
違う見方をした感じはありました。まあ、特に今設計で関わっているのもあって、自転車道のあり方とかですね、
うん、
そういったものを見ながら、まあ、しまなみの糸山の方まで行って、まあ、大島まで行ったんですが、はい、やはりちょっと町からそのしまなみ海道の間が途中、まあ、切れてる
というか、ね、ちょっとねこう間延びしてるっていうかな。そう、
距離的には 6キロぐらいだと思うんですが、
ある距離ですよね、
はい、途中までは結構立派な自転車道があるんですけど、途中から、まあ、線一本になったりしてですね、まあ、ここをなんとかしつなげていくような何かがあればいいのになというのは、まあ、見ながら走ってましたけど、
なんか間がね、どうもあの最近、まあ、これは日本の都市全般に言えるんですけど、中心市街地がだんだん元気なくなってきてて、昔は密度高くいろんなこう商店があったり活動があったり活気があったのが、だんだんだんだんこう歯が抜けるみたいにこう間延びしていってると。でそういう状況があの逆にいいっていう人もねいたりもするし、やっぱり中心市街地なんだからもう少しにぎわよっていう人もいたりして、でそういうところをまあどう埋めていくのか、あるいはまあ空き地を逆に生かしていくかみたいなところも必要だと思うんですけど、佐田さんとかは収支設計で、
はい、
中野
東京都、まあ、中野区の、まあ、中野駅の再開発が あるっていう話があって、まあ、それ13ヘクタールですごい大規模な、まあ、再開発なんですけど、
はい、
まあ、その隣の街区というか、まあ、地区に、まあ、いい感じの商店街が広がっていて、でその再開発が起こった時に、まあ、急激に中間人口の、まあ、ボリュームが増えるんで、その時にまあそのいい感じっていうその質感をどうやって残したまま、まあそいつらその商店街のまあエリアを存続させていくかっていうことをまあテーマにしたあの収支設計をやりました。
どんな工夫したんですか。
それは、まあ、まずその商店街の中で、まあ、ある程度キャラクター性というか、まあゾーニングをまあして、で
ゾーニング
というか、まあちょっと中野に行かれてない人はなかなか想像しづらいかもしれないんですけど、まあそういうサブカルがまあ盛んで、
サブカルチャーね。
サブカルチャーが。
アニメとか、
ね。アニメとか、まあ、フィギュアとか、
うん
まあ、そういうのが集積しているまあ場所があったりで、日用品がすごい売ってるところがあったり、うん、でその裏通りには、夜になるとすごい、まあ、まあ夜になる、まあ、昼ぐらいからラーメン屋がすごい盛んになってきて、でそのまた一本奥になると、まあ、ちょっとピンク街みたいなところもあったりして、
うん、表情が通り通りですごい違うってことですね。
そうです、
ね、それを少し仕分けをしていったのを、まあ、ゾーニングっていうふうに呼んでて、
はい、
それぞれごとにデザインをかけていったと。
で、はい、で基本的にはまあその今ある建物をちょっと抜くというか、まあ、壊して
抜く
壊させていただいて
空き地を作る、
まあ、オープンスペースとまあ呼んでましたけど、それまあ広場とそれプラスそれに面するまあ建物をまあ新しく作るなりまあ改修するとかして、まあ人がたまれる場所とそこに向けての動線をまあデザインしたっていうことです。
あ、うん、広場とかね好きだよねみんな設計やってる人、公共空間でね、うん、で今治も割とその中心市街地歩いてもらったら分かったと思うんですけど、空き地がねだいぶ増えてきてて、
はい、
まあでもそれが、まあ、整理されてるわけでは必ずしもなくて、まあ大体駐車場で使われたり、駐車場っていってもまあ車が止まってなかったりして、こう雑然立って、まあ、なんか僕なんかこういうのもまあ味わいあるなと思ったりもするんだけど、もう少し積極的にそのスペースをこう読み替えていくとか、
うん、
まああとゾーニングっていう表現使われましたけど、通り通りで当然キャラクターが違うわけだったり、人の集まり方とか求められているプログラムも違うわけなので、それに応じた使い方を提案していくみたいなことは、まあ中野はねかなり都市部ではあるんですけれども、結構参考、今治の参考にもなるのかなという気がちょっとしたりもしました。林さんは
わっと言うと
本当だね今治自転車ですか。
はい、私は本当は松山四国を一周してたんですけど、右回りで徳島から始まってずっと高知を抜けて宇和島なんかから愛媛に入ってきて、松山にまあ泊まろうとしたんですけど、泊まる場所がなかったので、いや、じゃあ今治の方まで行こうっていうことで、まあユースホステルもあったので泊まって、でそこからしまなみ海道を自転車で渡ったんですけど、もうそうですね、自転車さっきそのでデザイナーの目で見ちゃうのみたいな話があったんですけど、まあその、うん、一般の人も気づくんじゃないかと思うんですけどね、その自転車道を走ってた時にその舗装の色を自転車だからってわざわざブルーとか
変えてますね、
うん、に変えてて、でそれも県境で色が変わったりしてなんかそのなん、うん、ブルーっていうのがまあ夏、真夏の8月とか9月の快晴の日だったので、ね、もう目がチカチカして嫌だなとか
あ、本当
、はい、いやそこを一工夫すればその自転車道だって分かるけど、まあ、もっと気持ちよく走れる道になるんじゃないかなとか考えながら、ま
あ、そうですね、自転車ね、車道走っていいのか歩道走っていいのか分かんない人、まあ、車道なんですけど、
うん
ね、一般の人そんなに必ずしも分かってるわけじゃないし、
うん、
その特にしまなみに向けてじゃあどういう経路があるのかっていうのを地図とかね、うん、それから言われたようにそのサインっていうか案内標識みたいなもの、それからまあ路上のまあデザインだったり段差の細かな設計だったり、
うん、
休憩スペースだったり、あるいはその道の駅も今はねどっちかというと車のための道の駅としての工夫はあるんだけど、自転車にとってじゃあどういう工夫が考えられるのかなって考えると結構難しいと思うんだけど、まあなんかそういういろんな工夫をやっていくことで、しまなみ海道っていう自転車専用道がついているまあ橋をまあ持っている今治だからこそできるまあ自転車ツーリズムの街づくりみたいなこともまああるんじゃないかなという気がします。新堀さん今治に行ったことがないそうですけれども。
はい、すいません
本当だよもう 海のそばの町の町づくりとかってやったことありますか？
前の職場で、名前出していいんですか？
T 氏
あの三重県 の, あの T 氏というあの海に近い町の、まあ、町づくりをに関わってまして、で今仕事は何やってるのって聞かれた時に何屋さんですっていうのがなかなか難しいっていうのは前の職場から一緒で、前の職場も建築やるしオープンスペースの設計もやるしグラフィックもやるしイベントもやるしみたいな感じで、
例えば建築家
ですとか、橋の設計をやってますとかすごい簡単に言えない仕事がを、まあ、未だに続けてるっていう感じなんですけど、その鳥羽市の仕事は僕が勤め始めて一番最初にやったプロジェクトで、まあ、最近の学生さんは意識が高くて社会人になってこういう仕事をやろうとかっていろいろ考えて多分職場を決めると思うんですけど、僕はアホだったんでほとんど何も考えないで、
まあ、アホっぽいよ、ね、
あのとある設計事務所に勤めることにしたんですけど、
うん、
そこでの仕事が、まあ、一番最初にやったのが遊歩道の設計で、海沿いをの250m ぐらいの遊歩道の設計だったんですけど、まあ元々は堤防のすぐ横の遊歩道だったんで、もう普通だったらコンクリートの叩きにして終わりなんですけど、町の中ですごい大事な場所にあるところなんで、まあ住民からそんなんじゃ困るから何とかしてくれっていう話が出て、まあプロジェクトに関わることになったんですけど、まあ、それまでも住民の方だけでこう議論はしてたらしいんですけど、なんか洋風がいいとか和風がいいとか、まあそういう言葉の議論だけで全然話が進まなかったところに、まあ僕らが入って案考えて模型を作って、で急にこう議論が進むようになって、で僕はその時にすごいなんていうか未来にこう明るい光をすごい感じたんですけど、あ僕らはこういう仕事をやっていくんだなっていうのを、まあ、すごい思ったわけなんですけど、まあ、
市民の人とも一体にな
ってね、そうですね、
うん、
なんですけど、まあいろいろなとこで、まあ、同じようなことを今もやってるわけなんですけど、なんかこう最近やっぱり街づくりとかワークショップとかがすごい当時に比べてもすごい盛んになってきてて、ね、今の学生さんも結構ワークショップとか街づくりやりたいですっていう人が多いんですけど、この前ちょっと篠原先生ともその辺の話をしたんですけど、まあそれはすごい大事なことだし、結局出来上がりにも大きく影響することなのかもしれないですけど、なんかそのワークショップをやりますっていうのはなかなかプロフェッショナルになりにくいというか、まあ、すごい突出した能力を持っていれば、プロフェッショナルになり得るかもしれないですけど、何かしらできたら専門があってそれに関わっていきたいなっていうのがどっちかというと僕のスタンスなんですね。まあ、僕らだったら設計を、物を作る、最終的な物を作るっていうところをに、まあ、寄与しながら、結果的に、まあ、町全体がいい方向に進んでいくように、関わっていきたいなっていう意識があります。
なんか町づくりをねやってる人たちっていうのは結構多分何種類か、
うん、
あの専門性を持ってね、うん、やっておられる方はいるのかなという気がしていて、
うん、
やっぱり最初にこう市民の方々が何をこう求めてるのかっていうことがわからないっていう状況がありますよね、
うん、
でそういう時にやっぱり議論をこう活性化していくような、まあ、コミュニケーションをデザインしていくっていうか対話の場を作っていくとか、そういう役割をする人っていうのは多分必要で、 それはひょっとしたらまあ市役所の職員の方だったりなんかがまあ結構できることでもあるのかなという気もすごいしています。 なぜなら彼らはすごく身近にいますので、で一方でまあ皆さん言われてたんだけど、そのじゃあどうやったらいいんだっていう時に非常に専門的な、そのじゃあそのさっき言ったそのここに広場を作りますとかね、それをどういう設計にしますなんていうことは、これはやっぱり普通の市民の方々が議論してでもなかなか希望は言えても具体的な形を作れるわけじゃないので、そういうところは具体的な専門性を持った方々がやっぱり提案していく、でそれに市民の方々がまたこういうふうに使いたいからって意見を述べられて、そしてまたデザインの側が汲み取って、まあ、修正していくみたいなプロセスがうまく回ればいいと思うんですけど。
そうですね、まあその一方で、まあ、設計って普通言うとこう何かしら条件が与えられて予算が与えられて、じゃあこういう条件で設計お願いしますっていうのが多分通常のことだと思うんですけど、まあそれだけだと結構限界があるなっていうところが、まあうち、まあ自分が独立した、まあ問題意識というかっていうところでもあって、まあ、その条件を作るって言ったら大げさなんですけど、割とその前段階の話からなるべく関わっていきたいなという意識はありますね。
だから今なんか条件があってこういうものを作ってくださいっていうのは、まあ20世紀ぐらいならね、そういう仕事が多かった、ね、道路を作るとか駅を立体にするとか、うん、そういう話が多かったんだけど、今何作っていいか分かんないし、これ作ってろうよって言っても、じゃあ次に、でもそもそも人口がじゃあ減少していくんだから、じゃあ改めてどうなのみたいな条件をこう入れ替え立ち替えしながら、本当に自分たちの地域は何を求めているのかみたいなところに立ち返りつつね、議論していかなくちゃいけないので、より上流のそういうところから、まあ、市民の皆さんとかあといろんな専門性を持っている人たちと議論しながらやっていかなくちゃいけない、本当の街づくりの時代だと思うんですよね。
そうですね、まあ、専門性が大事だと言いつつ、その他にも、まあ、その交通の話だったり、まあ、防災の話だったり、なんか考えなきゃいけないことはすごい増えている気がしていて、なかなか大変だなとは思いますね。
まあでもなんか今日ちょっと議論してて思ったのは、だからそういう、まあ、かなり強い専門性って言い方が多分いいと思うんですけれども、まあ、地域の空間像をどういうふうにしていくのか、それはまあ移動していく風景をどういうふうに整えていくのかとか、まあ、中心市街地をどういう空間像にしていくのかっていう具体的な、そのそういうものを描ける方々との議論、これをまあ一つそういう場を作るということは必要だし、同時にそれの制約条件になっているのより上位のところの話、それはまあ市民の皆さんがそもそもどういうことを望んでいるのかとか、高齢化社会になるのかとか、あるいは交通の話とか、まあ、健康医療福祉みたいな話も含めて、そういうところの分野横断的な話を、まあ、市民の皆さんと一体的にしていくと、でそういうまあ両方の場が必要なのかなという気が、今日いろいろ話をしてて、そういう気がしました。時間ももうないんですけど、何か最後に言い残したことがある方おられますか。
じゃあ、はい、なんか今日の話聞いてても、まあ、考えることはすごいどんどん増えてるっていうのは増えてるというか、いろんなことを考えられるようにしていかなきゃいけないと思うんですけど、でも最終的には、作る側だから難しいなって思うんですけど、まあ、自分が生活者として一般市民としての自分もいるわけだから、そういう、なんだろうな、こうなんか狭めていかずに、
なるほどね、
いろんなことに興味を持ってやっていきたいなと思いました。
まあ、だから作る側の人間でもあるけど、自分たちがそれを使ったりそこで暮らす場のに、まあ、所属していることもあって、だからそのよく自治なんて言葉を使うんだけど、本当はやっぱりその土地で暮らしている人たちが自分たち自身の地域をどういうふうにやっていくのかっていうことに関して 当事者意識っていうか自分たちでどうしていこうっていう意思を持つ、そのために必要な専門家の方だったり、まあ、必要な議論の場を自分たち自身で作っていく、そういうまあ主体的なあの気持ちが大切なんじゃないかなと思います。はい、今日は短い時間でしたが皆さんどうもありがとうございました。設計領域の皆さんでした。
ありがとうございました。